みもりラジオ。このポッドキャストは自然界から一つのテーマをピックアップして、その面白さを深掘るトーク番組です。パーソナリティを務めます、みもりのアンディです。
はい、みもりの野田和樹です。
番外編でございます。
はい、番外編ですね。
はい、今回何について喋りましょうか。
はい、今回は、みもりが、今僕ら、ポッドキャストの人みたいになりつつ、
そうだね。
ね、あるよね。
うん。
そう、でも、まあ、いろんなアンディ君と一緒にトライアンドエラーを、2年半、まあ、約3年間ですね。
はい。
そう、やってきてる中で、
うん。
自分も忘れてたことがあって。
過去のやってきたことというと
活動で。
はいはいはい、はい、
それがなんか最近ちょっと、流行り出してて。
おー、なるほど。
そうそう。やめちゃったんだけどね。
うんうんうん。
そう、すごいその一つが、民泊なんですよ。
やってましたね。
そう。僕とアンディ君、民泊。
ええ。
で、民泊の中でも、野草民泊ってのをやってたんですよ。
やってました。
そう。これを、最近野草民泊やってますか、とか、インスタグラムで、野草民泊泊まりたいんですけど、ここに行って空いてますかってすごい連絡が。
いやー、申し訳ないですね。そうそう。もうやめちゃってる過去のプロジェクトなので、多分どこかから、なんかね、雑誌に寄ったこともあったし、
そうなんよね、
取材を受けたこともあったし、何かしらから見てくださったんだと思うんだけれども、過去プロジェクトなんだよね。
そう、野草民泊って、本当に書いて字のごとくなんだけど、植物、野草ですね。
はい、そうですね。
が僕のお家に溜まっていくんですよ、どんどん。
まあ森の中から取ってきて、この草なんだろうって調べたり、あるいはこれお茶にできるなと思って持って帰ってきたりだよね。
そうそう。アイヌの伝承でこういう風に使われていたとか、いうものを大体僕自分で試したりとかしてるから、まあなんかその知見と実際のハーブ、物がどんどん溜まっていくんだよね。
そうだよね。
そう、それを泊まりに来た人たちが体験できるように、っていうのでやってたんですよね。
やってましたね。それが3年前。
そうだね。で、3年クラウドファンディングで始めて。
そうだね、そうだね。
そう、3年前にやったんだよね。
だからあの時は、僕もカズキも、北海道白老町、今も活動してるこの住んでる町に移住して1年目のタイミング。
そう、もう半年とかじゃないかな。移住して半年とかで。
いや、僕ね、アウンとかで。
で、多分やろうって言い出して。
ああ、そうだった、そうだった。
で、そうですね。4月に移住してきて、で、ね、冬ぐらいにはもう動いて、
そうだね、
申請して、
そう、まあ、たまたまシェアハウスしようかっていうことになった時に 4LDK の家で、で、カズキが、まあ、そういった植物をいろいろ持ってきているっていうのと、それから植物の面白さを何かしらの形で加工する前の段階で、ちょっと実験をワークショップの形でやって、で、お客さんとかの反応を試す場所としても、民泊からスタートさせたら、ちょっと無理なさそうだなって思って、じゃあ空いてる部屋もあるし、民泊やらないっていう。
そう。あ、あれがね、ちょっと今流行ってる。
流行ってるんだ。
もうないんだけど、
うん、
やってますかってすごい言われる。
ま、なので、泊まりに来た人は、まあ、その、滞在にもよるけれども、まあ、カズキと、野田カズキと一緒に近くの森、ポロトの森っていう森に、まあ、森歩きに行ったり、あるいは家の中で野草茶を作ったり、野草で入浴剤作ったり、あるいは蒸留、なんか葉っぱを蒸して、
で、アロマオイルをね、自分たちで作れるっていう、取ってきて、
そう、
作れるっていう体験をしたりとかね。
とか、春先の雪がまだ残ってる時期は樹液取りに行ったり、
そうそう、メープルシロップの原料を森に取り入れて、実際に詰めて、メープルを作るみたいな。
ね、とか、それでコーヒーを入れるとか、水の代わりに樹液でコーヒー入れるとか、そういうのいろいろやってたんだよね。
いや、めちゃめちゃ面白いよね。
あれは正直ね、コンセプトは全然今でも通用すると思う。
そうだよね。
うん、
しかも北海道全く食性がやっぱり違うので、
そうね、そうね。
植物好きな人って、
うん、
九州の人とかは、北海道って植物しか見ないみたいな。
まあ植物好きはね。
そう、とか自然のとこを、まあ、自然好きもそうですよね。
うん、
自然のとこにしか行かない3泊4日でみたいな。
そうだよね。うん、
なので、北海道に野草民泊に泊まってもらうと、北海道の僕は植物だけじゃないので、地形とか、
そうだね、
火山とか、行くべきところも、すごい全部その場所で知れて、
そうだね、そうだね、
旅のこの日程がどんどん決まっていくみたいな、
そ
ういう感じだったね。
そうでした。で、まあ僕としてはそのまあ和樹も僕もその接客業を長くやっていこうとか宿泊業を長くやっていこうみたいなことは最初から考えていなくて、
そうだね。
で、それをやっていくことを通して、あ、じゃあこの方向性で何か活動していったらいいんじゃないかっていうインサイトを得ることを目的にやってるところがあったから、
むしろね、プロジェクト、野草民泊のプロジェクトの始まりは、結構奇跡的なところもあって、
そうだね、
僕アンディ君に、
マ
ジ何もしないからアンディ君やるんだったら、やっていいよみたいな感じで言ってたもんね。
僕もそう言ってた。いや、全部やるからやっとくよみたいな。
いや、そうそう、そんな始まり方ないわ多分。
ないだろうね。
そう。
けどもコストも激安でスタートできたし、100万もかかってないから ね、 そうね、完全にまっさらな家具何にもない状態からインパクスタートまでで込み込みで100万全然いってない。
全然いってないもんね。
60万ぐらいで全部整っていたし、で試行錯誤もできたし、コンセプトは、まあ、今でも通用するものだなって感じるところもあるし、あのぜひやっていただきたいですね。
いやそうなんですよ、あの、
うん、
各地ね、沖縄とか別に四国とかね、
うん、
山陰でも全然やっぱ自然が日本って少し移動しただけで違うので、
うん、
やってほしいよね。
やってほしい。その地域の自然の楽しみ方とか、その植物の情報だとかをストックしている、でそれがその暮らしの中で体験することができる、まあ、いわば装置、メディアとしての宿っていうコンセプトは、まあ、民泊でちっちゃくやるのもいいし、本腰入れて貸別荘みたいな感じでやるのもいいし、
いやめちゃめちゃいいと思う、
ね、なんかそのうち僕らももっと本格的なやつをちょっとさらなる活動の中としてやりたいなって考えてるところもあるんだけれども、ちょっとぜひあのパクっていただきたいなって思うところですが、
意外とないんだよねそういうところ。
ないんだよね。
そうなの、うん、これなんでないか分かんない。
俺も分かんない。
やったらいいよね。
いや分かんないな。いやあるにはあるじゃん。例えばその、うん、部分的にはさあるじゃん、その地域の、海に、まあ、釣りをしに行って、
はいはいはいはい、
釣れた魚で、ご飯を作りますよみたいな宿だとか、
うんうんうんうん、
あるいはそのハーブを取り揃えている宿で体を整えていきますよみたいな。
めっちゃいいリトリート系のやつ。
そうなんそうなん。
1泊3万とか4万のやつね。
そうそうそう。っていうのはあるけれども、その自然っていうものを横軸にして海も山もなんだろう、釣りもハーブもなんならできかねないような、そういう感じのものはないよね。
ないんですよ、
ね、
誰かやってほしい。
特にあの自然ガイドの人たちとかすごく向いてるんじゃないかなって、
ね、いいよね、
うん、思う。
それこそね、自然に詳しいってだけで、うんうんうん、宿だけ装置でくっつければね、
そうそうそうそうそう、
それだけで生活が経済的に回るもんね。
そうなのそうなの。なんかあの宿担当の人と自然ガイド担当の人がタッグを組んで、自然ガイドのものの見方を宿の装置の中に、組み込んでしまえば、そういう宿が完成するので、ぜひね。あ、泊まりに、
いや、やったらいい
よね。はい、やっていただいたら僕ら泊まりに行くので、はい、うん、ぜひやってほしいです、
ね。っていうのがね、最初の、本当に一番最初のプロジェクトで、
うん、試行錯誤のための野草民泊でしたね、
うん。はい。それが最近ちょっと流行ってるっていう。
あー、嬉しい。
そうそう、まあそういうのがあってね。
うん、
で、まあなんかそれと同時に、
はい、
今回のこの番外編で、みのりが過去にやってきたプロジェクトをちょっと振り返る編というか、
いいですね。
で、やろうかなと思ってます。
はい。まあ、ポッドキャストを始めたこと自体が、もう2022年の11月なので、今から、
1年間ぐらいです。
うん、1年ほど前。なので、それまでの2年間というものが、今、野草民泊っていうスタート地点だけが出てきたんだけど、まだまだ何やったかが語れるところが多いよね。
そう、あと僕のね、ガイドも、
うん、
あとガイド、特に今月キノコの今めちゃめちゃ出てきてる時なので、
イベントやりましたよね。
そうそうそう、
また今度もやるしね。
そう、3週連続キノコガイドのイベントやるんですよ。
うんうんうん。
そう、なんかそのガイドも今は年間に多分10回とかしかやってないんですよね。
そうだね。だから自然ガイドとしてはこれ仕事してない。
そうそうそう、仕事してない。でこれもでも僕もやっぱ来てすぐ23、4歳
そうだよね
だったので、
うん、
でやっぱこの、まあ、業界も見てね、
うんうんうんうん、
やっぱ回数をこなす、
うん、はい、
ホテルとかで、
うんうんうん、
ホテルに宿泊した人、
はい、
白尾町内のホテルに宿泊した人を朝ガイドに森に連れていくみたいなこともなんか毎日やろうみたいな言ってた時が、
うん、ありましたね。
あった
で僕は季節に応じてコンテンツを変えていけるから、もうその時にできるガイドをやっていくんだみたいな感じで、だからまずは勉強しなきゃいけないんだってことで、まず勉強で1年が経過していったよね。
そうそう、勉強でてかもうずっと勉強で
そうだねそうだね、
そうそうそう、でまあちょっとずつやれたらいいよねみたいな感じで、まあ、ガイドもやりつつ、まあ、勉強もしつつ、
うん、
そう、でもとあるやっぱ重大な欠陥に気づいたんですよね。
はい、
僕が同じところをガイドできないっていう。
いやそうなんですよね、
これね。
うんうんうんうん、これそれだけ聞いても、どういうことって思ってる人も、まあ、もちろんいると思うんだよね、
うん、
どういうことかというと、カズキが飽きます
そう、そうなんですよね。
そうなんですよ。こう一つの森で、まあ、というか一つのコースで、何回もガイドをするっていうのが、まあ、自然ガイドを仕事としてやる場合は、まあ、当然だよね。
てか何言ってんのって感じだよね。
うん、そうなんですよけど、まあ 究極的には一回やって和樹が楽しんだらもう和樹のやる気がなくなっちゃうんだよね。
いやすごくこれが悩みで、僕もやっぱ自然ガイド界隈のすごい先輩たちにめちゃめちゃお世話になってるし、はい、いろんなこと教えて今もね教えてもらってるんだけど、なんで彼らが同じとこをガイドできるのかが分からなくて、
だからそのお仕事としたらその相手に対してお金を払ってくれているね、相手に対してこういいサービスいい体験を自分の持っているものを使って提供する、そう提供するっていうところにさその仕事冥利があると思うんだけど、かつてあまりね提供するところにモチベーションがないんだなっていうのは僕も活動を始めてから気づいたっていうところだったね。
そうだね、言ってたもんね、めちゃめちゃ消費者なんですよ僕。
そう、究極の消費者って一時呼んでたよね。
そう、間違いなくあのサービス受けるの多分超好きか、もうそれ以外好きじゃない説まであるよね、
うん、そうだね、だからあの和樹のガイドに、まあ、写真撮影しながらあのどんな感じでお客さんの反応してるかなっていうのを見に行くためについて行ったりするじゃないですか。野田和樹が一番楽しんでるんだよね
間違いない。
そうなんだよね、
間違いない。
そう、そうで、あ、これはガイドの業態とは合ってないな、どうしようっていうことで、まあ、試行錯誤いろいろしなきゃなっていうことを考えてもいたんだけど、
それがね、あの民泊始めてからの気づきだよね、
そうなん
ですよ。ガイドの回数も増えたし、
そうそうそうそうそう、泊まりに来た人に対して自然ガイドサービスをやるっていう活動をして分かったのは、自然ガイドは向いてない、
向いてないっていうあ、そうだよね。だから今ポッドキャストやってるのも、結局自然ガイドとしてのサービス業が向いてないから、
そうだね、
なんかたどり着いた感じもあるしね。
あ、もうだからそこから先はもう僕の頭の中はこの自然の面白さというものを自然ガイド以外の方法でどのようにして発信するかっていう、
あ、そうですね、
アウトプットの方法の試行錯誤がずっと続いてたっていう感じ。そうだ、そうだ、だからこの2年は
そうだそうだ、で、去年だね、去年は、
はい、
ガイド同じ場所するの飽きるから逆に、はい、出張したらいいんじゃないかっていう発想のもとい
や焼け石に水だよね
そう、あのワークショップいろいろやらせてもらったんですよ。
い
まだにやっぱそれをやってくれって言われるコンテンツも結構面白くて、
そうですね、
まあ、例えば、キハダっていう植物があるんですけど、
はい、
これ昔からあのアイヌもそうだし、チベットでもそうだし、結構いろんな民族が、
薬としてね、
そう薬として使ってるんですよね、今でも胃薬として、薬局に売ってるんだよね、
まあ、ゴツゴツした木の皮、それ結構コルク質で柔らかいんだけど、それをペリペリってナイフを入れて剥がすと中が真っ黄色なんだよね。
そう、真っ黄色のやつがね、で
その、
それを使ってちょっと昔の人の薬の取り方だったりとか、実際こう塗って軟膏にして、まあ、これ薬事法の関係でね、
みんなもで作るっていう感じだよね。
そうそうそう、自分のものっていう感じでやったりとか、あ、他にもあの香りをね森から取ってきて、あの蒸留ですね、
はい、
で
アロマオイルを作ると、
そうそう、アロマオイル作ってそれをさらに化粧水にしたりとか、なんかそういうね、
そうですね、
あと野草茶を出張でその土地、
はい、
例えば白ウとかだったら野草になるんだけど、札幌に行ったらハーブになるのね。
そうだね、そうだね、
あの庭先に植えてるやつとか、それでこう飴を作ったりとか、野草茶を作ったりとか、
はい、
っていう出張スタイルだったら、僕はいろんな場所に行けるから、飽きないんじゃないかっていう、見えたんですよ、一筋の光が去年ね。
そうですね、
そう、
これならいけんじゃないかと
思った、
思っただけどもどうだった？
一回で全部飽きちゃうんです
よそうなんですよね。
そう、だから場所関係なかったんだよね。
後半は僕がめっちゃ出てましたね。
そうだよね
そうだった、そうだった、ワークショップめっちゃやってたもん僕
去年だから毎週ワークショップを開発して、毎週やるっていうのを、まあ、一つ自分の中の、なんていうの、ミッションとしてやってたんだけど、一回まではめっちゃ楽しいんだよね。
そうだね。
てかむしろ今のポッドキャストの台本みたいに、キハダの歴史調べて、どういう風に人類が使ってたか調べて、一つの台本にして毎週本番に挑むっていう。
だからその要するに場所の問題でもなかったってことだよね。
そうなんですよ。
問題はそのアウトプットする回数が1回しかできないっていうこと。
そうなの。
そう。だからあの僕の側は何かしらこの物の見方、僕も一緒に勉強してできた物の見方を商品化したりして。で商品はさ、もう一回アウトプット出したら勝手に売れてくれるじゃん。
確かに。
同じやり方でまた作ったら、またそのコピーとして製造もできるし、これはその考えてそれを世に出すっていう作業、アウトプットは一回で済むから、だからね、そういう加工方法を考えてたんですよ。あ、
だから同時並行で僕が三森のガイド、森を見るコンテンツを作るのと同時に、アンディ君のプロダクトとして動いてくれてたの去年だよね。
一昨年から動き始めて2年前から動いてたから、で まあ、2年かけてプロダクト入浴剤作ったりして、
これはね今もありますし、
ありますよね、
1回でいいからね、
うんうん、そうそうそう、1回で済むから。
いや、ポイントだわ。
そうなんですよ。そうだからカズキはもう探求を全部売りして、僕はちょっとだけ探求をして得られた知見を物に加工して出すっていうところで、その路線で動いていた。今も動いてるんだけど、それだけで動いてたのが去年までポッドキャストを始める前の段階はそれでしたね。
そうだよね。だからメインはガイド、うん、とプロダクト、
うん、
と今はなき、
うん、
ヤソミパック、
あとあの高い高級路線のガイドもだったら回数少なくしてできるからとかもやってたよね。
高単価ガイドの開発も
やってました、
ね、1日かけて、
うん、
今でも面白いと思うんだけどね。
面白いと思う。
火山とか、うん、まあ、火山で産業が決定する土編でやりましたよね。
そうですね、
火山灰が、
うん、
そう、あの黒木土、
黒
木土ですね、
うんうん、
でやっぱ決まったりするので、
うんうん、
北海道の火山を巡って、
うん、
産業とか、
そうだね、
そう、土とか
人間社会の下にある構造として、基礎にある下部構造としての土っていうものをいろいろ見てみるっていう、
そうっていう火山のツアーだったりとか、
うんうんうん、
分解者っていう視点で、
うんうん、まあ、
キノコを見に行って、
はい、
今シャケ北海道登ってきてるんですけど、
そうだね、
シャケになりましたね。シャケが戻ってくることによって、ミネラルが戻るので、
うん、樹木の成長率が2倍になると。
そうそう、
うんうん、
なんかこの循環と分解をテーマに1日森、
うん、
川、
うん、
海を巡って夜ご飯、うん、川翔さんのね、
そうだね、
キノコ鍋を食べるみたいな、
うんうんうんうん、
そういうちょっと高単価のガイドの開発とかもね、
はい、やりましたし、
ね、
何回かやったし喜んでもらえてたよね。
いや、あれめちゃめちゃ楽しいと思う。
そうだよね、
正直他の、
うん、
北海道で1日ガイドとかよりも圧倒的にいろんな角度で見れるし、
うん、
いろんな食でも楽しめるし、
そうだよね、
めちゃめちゃいいコンテンツを作ったと思います。
うん、ですよね、ですよね、うん、そう、正直その値段絶対値的には高いけどコンテンツに対しては安いなっていうぐらいで実験的にやったんだけど、めっちゃ喜んでもらえたよね。1人3万3000円うちに、夕食代が入ってるみたいな、
そうそうそう、
そんな感じだったよね。
そう
それで喜んでもらえてたから、これはいいかもしれないと思ってたんだけど、とはいえね究極的にはアウトプット回数1回っていうのが望ましい。
年1回
だよね。
年1回、
そうだよね。で、その果てに始まったのが、カズキ提案からやってみようかってことで立ち上がったのがポッドキャスト、
そう、このポッドキャスト
イモリラジオということでしたよね。
そうそう、
うん、だからね、これは今そう、ミモリの過去の動きと何を思って動いてたかみたいな話をしてきたけどさ、これはその野田和樹の特性に対して僕らがどう向かい合ってきたかっていう、
アンディ君めちゃめちゃ対応してくれてね。
そうでしたね。
でもなんかすごい、やっぱアンディ君すごいなと思うのが、
うん、
僕にできないことをやれって一回言われたことないんですよ、
うん、あ、僕が和樹に対して、ね、言ってないってことね、
うん、だってさ、普通にガイド業としてやりたかったらさ、
うん、
頑張踏ん張ったもいいやん踏ん張った
も
いいっすよ
ね。いやー、いやでもこれはすごい個人的な、
はいはい、
そのなんだろう、考え方なんだけど、できないこと無理にやるもんじゃないんだよね。
いや、そうなんだよね、
うん、
だから僕らとても大事にしてることが、うん、まあ、できることをめちゃめちゃやろうってい
う
ことはすごく大事にしてて、
うんうんうん、そうだね、
そう、僕裏返しで言うと、うん、できないことはさっさと諦めて、
うんうん、他の人に任せるのがよしっていうぐらいで、
うんうん、
だってその人の方が絶対よりうまくできるはずだから、
そう、
うん、全体効率考えがちなんですよ僕が。
この思想強いよね僕らね。できることをめちゃめちゃやろうみたいな。
ああ、そうね、そうね、うん、ね、かなり強いね。
なんかむしろこれだ、アンディ君と僕、うん、あんま決まり事もないんですよ仕事において。
そうですね、あ、なんならお互いが今日どこにいるのかとか全く知らずに回してるよね活動を。
まあ、ただ一個やっぱすごく大事な人ができることはめちゃめちゃやろうみたいな、
そうだね、そうだね、
ことだけ考えてて、
うんうんうん、
なんか多分それが中心にあって、
うん、
いろんなプロジェクトが、
そうですね、うん、
生まれては、
うん、消え、
できないから消え。
そうだね、うん、これも、あ、構造的にこれ僕らに合ってないわ、でまた捨てて、
そう
っていうのをやってますね。結果的に今残っているのは、まあ、ポッドキャストとプロダクトかなっていう感じ。
そうだね、
うん、
と年に数回の、
そうだね、突発的に、あ、やりたいなって思った時にだけやる、
そう、
自然ガイドイベント、
そうそうそうそう
っていう感じだよね。
そう、
いやけどもうなんか、それがいいんじゃないかって本当心の底から思いますよ。その自分が得意とか続くことを全力でやるっていう。
いやね、めちゃめちゃそうだよね、
うん、だと思う、だと思う。
なんかやることとさ、やり続けることってまた別の話じゃないですか、
うん、そうだね、
商売して やり続けることが半分みたいなとこあるじゃん。
あるね。だからその楽しいからやるっていうのが実は続くかどうかは分かんないじゃん。
そうだね、間違いない。
そうなの。それはもしかしたら1回目だから楽しいだけかもしれないんだよね。
いや本当だね。やりたいことを仕事にするっていうやりたいが1回なのか、
そう3回なのか5回なのか、あるいは無限なのか。
そう、これ難しいよね、見極めがね。
そう、あとはその好きって本当に難しい感情だと思っていて、カフェが好きでカフェを始めるとかたまにあるじゃないですか。
いや、めちゃめちゃあるよ。
例えば、うん、けどそれってカフェとして、カフェやってる人としてお客さんにサービスを提供することが楽しいのか、それとも自分がサービスを受ける側としてカフェが好きなのか、結構この辺が曖昧なままカフェを始めると例えばね難しいなって思った
りするし、僕ラーメン屋やりたかったんだけど。
そんなこともあったの知らなかった
わ。ラーメン屋やりたかったんだよね。
うん、 いつ
結構何回か思うんだよね。
ほ
ー、今もたまに出汁好きじゃん。
あ、そうだね。
なんか未知のさ、よくわかんない魚もらってさ、出汁取ったりするの、
はいはいはい、
ふと思うんだよね。ラーメン屋いいかもしれないって。めっちゃうまいしね。
なるほどね。
そう、
うんうんうん、
これも全然違うんですよね。
だからそう、味はプロ級だって自分でも思える味になるし、楽しいし、
楽しい、
ラーメン屋やろうかなって思うんだよね。
そうそうそう
そう
そうそうそう思うの。
そうそうそうそうそう。けどそこにちょっとその認識の落とし穴的なところがあるかなって、めちゃめちゃ個人的に意識してるし、
だから、まあ、あるよね、それね。
前なんかの回で和樹が話してた気がするけど、うん、そのやりたいことよりもなんかやめたくないことを選択する方が実は良いのかもしれないっていうところはあるよね、
うん、いやでも商売がやめたら終わりだからね。
そうなんだよね。
続けることが半分だから、やめたくないことを選んだ方がいいよねっていうのは
あるよね。
ある、めちゃめちゃある、
まあ、とはいえ一方でそのじゃあやめたくないことに行き当たるにはもうひたすらガチャを。
そうだよね。やりたいことを、
そう
やりたいと思ったことを、
そうそうそうそう、
みたいなね、
やりたいと思ったことの中にし多分、まあ、やめたくないことが含まれているだろうから、うん、あとはもうその試行回数ガチャガチャくじを引きまくるっていうことをやった方がいいなってなって。
なんか僕の伝説の企画したアンディ君に共有しないの結構あるんだよね。
お、何ですか？
鹿、うんうん、
はい、
鹿わかる？
鹿はその辺に、あの北海道だったらその辺にもいる。エゾ鹿食べることもできるよね、ジビエとして。
鹿のさ、角とかストラップとかでさ、
うん、
使えるじゃないですか。
お土産物として売ってたりするね。
うん、そう、でもあの鹿の僕膀胱で水筒を作ったことあるんだ
よ。ああ、それね、カスキが作ったものではないけど、別の友達が、僕ら共通の友達が作ったものを見たことはあるよ。
あれとか、なんかめっちゃ便利だなと思って、うん、でなんか鹿のあらゆる部位で何か作ったものを、
あ、はいはいはい、
ガチャガチャにするっていう。
ガチャガチャね。そのワードはね、聞いたことあったよ。ガチャガチャっていう言葉。
ちょっとあの次回に続こうと思うんだけど、
あ
の僕、ガチャガチャのプロに会ったことがあって。
何ですかそれは。作る方、回す方。
あ、もう作る方、作る方。
あ、作る方なんだ。
ガチャガチャめっちゃ儲かるんですよ、地方特にね。
そうなんですか。
東京とかだと入れ替わり激しかったりとか、ちょっと商売気質が強いので、
うんうんうん、
まあ、商売代みたいな。
確かにね。
払わないといけないんだけど、うん、地方って結構ガチャガチャ置いて、
確かに
結構回すんですよね、みんな。
確かに確かに。
そう、中に入ってるものって、
うん、
まあ、ちょっと次話そうと思うけど、
はい、
何を入れたらいいかみたいな、すごいガチャガチャのプロにあったことがあって。
ガチャガチャ需要は地方で根強いんだね。
めっちゃ強い。
で一方でその市場は、競争率がだいぶ低いから、
低い、
市場の規模はちっちゃくても独占できるんだ。
そうそうそう、
だからビジネスとして成り立つんだけど、そこにコンテンツのプロがいるんですね。
そう俺はガチャガチャの人に会った時に、
はい、
北海道行く直前に会ったのね。
ああ、そうなんだ。移住する直前ね。
移住直前に、うん、あの宮崎で会ったのね。
へえ。
そうで、あのガチャガチャ、
はい、
北海道行くし、
うん、
お前もやれみたいに言われて、いや、これガチャガチャやるしかないと思って。
革命的だぞ、これ。
そう、うん、すごいぞと思って。で、ガチャガチャを考えする時があったの。
そうなんだ。
これだからアンディ君と会うちょっと前ですね。
うんうんうんうんうん。だからその時は草の名前もほとんどわからない時代だよね。
ああ、そうそうそうそう。
うん、いやー、ちょっとその伝説の企画をね、次回、
はい、
冒頭から聞いていこうかなと思います。ちょっと前後編になります。次回に続きます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。